FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの13章の33節から38節、新しい戒めを見ていきます。ヨハネの13章の33節から38節では、イエスの本当に一番大事とも言ってもいい教えがあります。イエスが新しい戒めをあなたに与えます。あなた方がイエスに愛されたように互いに愛し合うことです。というところを見ていきます。FBS では普通の一般のクリスチャンが成長し、イエスの弟子となり、イエスの弟子を作り、またすべての良い働きのために御言葉を通して十分に整えられた人たちとするためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっている人たちです。FBS のとっても単純なやり方で聖書を読んで、書いて、分かち合って聞くことを続けていきましょう。今日、主の言葉を聞くのにあたって、心を整えていきましょう。ヨハネの福音書の13章の学びで、何回も強調しているのが、他の人を愛することというのが私たちの御言葉の応用の中心になっていかないといけない。この13章を終えていく中で3つこれを強調する聖句を分かち合いたいです。1つ目が第1ヨハネ3章14節、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。また、第1ヨハネの3章の23節。私たちが御子、イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと。それが神の命令です。第1ヨハネ4章の8節。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。私たちが他の人たちを愛さなかったら、私たちは霊的な死の状態のままに残ります。神が愛であり、神の中心的な命令というのが他の人たちを愛することです。私たちの何をするにしても、これは逃れることのできないことです。私たちが聖書を読んで、神様に何をしてほしいのですかと尋ねるとき、私たちはこの命令、神様のお互いに愛し合う戒めを私たちの中心に、行動と考えの中心に持ってこないといけません。一言お祈りして始めましょう。主よ、私たちに他の人を愛する愛し方を教えてください。私たちが聖書を学び、あなたの戒めを、他の人を愛せという戒めを私たちの中心、考え方の中心にも持ってこれるように助けてください。あなたの愛で今日満たしてください。私たちが御言葉を分かち合うとき、キリストの栄光があらまにされることを祈ります。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ヨハネの13章の34節から35節。子供たちよ、私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができません。イエス様は自分のこの地上での時間が短いことを知っていました。もうすぐ苦しみ、十字架で死に、死から復活すること。そして父の身元に戻り、用ができる前にあった父との栄光を味わえるということを知っていました。弟子たちというのはイエスが何を意味しているのかまだわからなかった。どこに行くの？なんで自分たちも一緒に行けないの？十字架、またイエスの復活の後、この言葉の意味がもっと明白になってきました。イエスは彼らをイエスが去ることのに対して整えていた。イエスが去った後、どのように、生きてほしいかを強調していた。34節から35節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も 互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。黙想の質問です。なぜイエスがこれが新しい戒めというふうに言っているのでしょうか。隣人を自分のように愛しなさいという命令は、旧約聖書の、レビ記の19章の18節でもう与えられて、イエスも他の教えではこれを挙げています。例えば、良きサマリア人の話でも、隣人に具体的な行動を通して愛を示すように教えています。でも、イエスはここでこのように言っている新しい戒めというのは、愛のスタンダード、基準を上げてくるものです。他の人をただただ自分がお愛するように愛するのではなく、私たちはこれからはイエスが愛したように愛さないといけないというものです。本当にこれは高い基準です。本当に一人一人がチャレンジされるべきことです。どのようにイエス様が私たちを愛していきましたか？イエスは私たちを無条件に、革新的に、具体的に、身を捧げながら愛してくれました。イエスが私たちを愛してくれたのを聖書でいっぱい書いてあります。イエスは私たちを受け入れてくれました。ローマの15章の7節で、ですから神の栄光のために、キリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。イエスは私たちを許すことを通して愛してくれました。エペソの4章の32節、互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。イエスは無条件で愛してくれました。ローマの5章の8節、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。イエスは犠牲的に愛してくれました。第1ヨハネ4章の10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの下げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。イエス様はラジカルに愛してくれました。変革的に愛してくれました。第1ヨハネ3章の16節、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。イエス様は具体的にまた私たちを愛してくれました。ヨハネの13章の1節から5節で見たように、イエスは弟子たちの足を洗うことに通して愛をあらわにさせてくれました。イエスは私たちに仕えることを通して愛してくれました。マルコの10章の45節、人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのです。イエスは、本当に変革的なこの世と違う新しい愛の基準を設けました。自分が自分を愛しているように隣人を愛するよりもすごいものです。私たちがこの世に愛することというのは、イエスを通して愛すこと、イエスのように愛することというのは、私たちのうちに住まわれる御霊を通してしかできないことです。黙想の質問。この世の人たちというのが、私たちがイエスの弟子だということを、私たちがお互いを愛することを通して分かりますか？なんでこの質問が大切になってくるのですか？私たちは頻繁にこの質問を自分たちに問うべきです。私たちがイエスが私たちを愛したようにお互いに愛し合ってなかったら、私たちの生き方というのはずれてしまっています。他の人を愛さなかったら、イエスの中心的な命令を守っていません。他の人たちを愛さなかったら、私たちはイエスの弟子ではないです。私たちは自分の力でイエスのように愛することはできません。でもイエスが私たちのうちに住み、 聖霊が私たちのうちにいることを通して、イエスの愛が私たちを通して、流れることができます。私たちが愛という感情を気持ちがなくても、信仰によって踏み出せば、神様の愛が私たちを通して流れていくのが体験できます。ヨハネの13章の36節から38節。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし後にはついてきます。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命も捨てるのですか。まことにまことにあなた方に言います。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは困惑していました。イエスが他の人をお互いを愛すことについて言ってることを聞きました。でも彼の頭は違うところにありました。なんで一緒に行けないのというふうなことに集中していました。イエスはペテロの心を分かっていました。本当に真意に彼は理解しなかった。自分の弱さを理解していなかったからです。自分の命も捨てるよというふうに言っています。でもイエスがあなたは三度私を知らないと言うというふうに言いました。この会話を通してもイエスのペテロへの愛を見えます。イエスがペテロが裏切るのを知っていた。三回も知らないというのを知っていたけど、なおさらペテロを愛した。黙想の質問です。イエスが私たちが失敗するのを知って、また私たちを愛してくれることを信じますか。あなたの答えをもとに祈りを書いてください。ペテロのように私たちはいっぱい失敗します。でもイエスがまだ私たちを愛してくれます。イエスの愛というのは無条件の愛です。イエスが愛したように他の人を愛するということは、他の人が失敗した時も愛し続ける、愛を表し続けることです。ヨハネの21章で見ていきますが、イエスが後々ペテロを元の位置に回復させるのを見ていきます。そこでイエスがペテロに恵みを見せるのを見ていきます。最後に一言お祈りしましょう。イエス様、あなたが私たちに新しい戒めを与えて、あなたが愛したように互いを愛し合いなさいと言われました。あなたの愛で今日満たしてください。毎日あなたの愛ください。私たちがお互いを愛し合うことを通して、世界があなたを見ることをできるように助けてください。私たちにあなたの聖霊で満たしてください。私たちがお互いをあなたが命じたように愛し合うことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。